エペソの5章15節から21節です。エペソの5章の15節から21節を今朝はですね見ていきます。いつもはですねマタイによる福音書、この今通読をしていますけれども、それをこのちょっと外れてですね今日は行っていきます。で、私がお読みします。10節から。ですから自分がどのように歩んでいるのか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。またブドウ酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことにおいて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。キリストを恐れて互いに従い合いなさい、ということです。いつもとこの違う箇所を行い、また午後礼拝も行わないという、いつもと違いますけれども、実は昨日ね、この中野においてイスラエル人の聖書教師であるアミール・ザファルティさんのこの講演会、これを参加された方も何人かこの教会でもいらっしゃるわけですけれども、彼がですねいつもあの SNS、YouTube などを通してですねこう話しているのが、この中東の情勢のこのアップデートですね、これがどうなっているかということを伝え、そして聖書予言ですね、この神の言葉がどのようにこの神がどのようにこの世界をご自分の言葉によってこの支配しておられるのか、そして私たちの救い主であるイエス様が間もなく戻って来られるということをですね、このいつも彼は話してくれています。そしてこのいつもこの私は感じることを、この今日はねお話をしていきたいなと思っているんですね。この終わりの時、イエス様戻って来られる時ということを思う時にですね、もちろん今までも私お話をしていましたけれども、やっぱり困難な時って聖書に書いてありまして、でどういう困難な時かって言って、やっぱ悪い時代なんだっていうんですね。悪くなっていく、暗闇であるという時代で、ノアのことをイエス様が人の子が来るときに、そうなるよと言われて、ノアの時代のことを、思いますと、それが、人々が堕落していて、そして思うことは全部悪いことに傾いていると、それで神が人を作られたことを残念に思っておられたと、その時代のこととなぞらえて人の子が来るときもそうなんだということを言って、いるわけなんです。昨日彼がこの分かち合っていた最後に出てきたこの御言葉を、この今読んだこのエペソとは別の箇所ですけれども、ちょっと分かち合いたいなと思います。ローマの13章ですね、そして11節から14節までなんですけれども、ローマの13章の11節から14章です。さらにあなた方は今がどのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨てて光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位ある、あるいは正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。欲望を満たそうとしと肉に心を用いてはいけませんと。以前よりも今が救いが近づいています。もちろん私たちはイエス様を信じたら救われています。救われました。しかしその救いが完成する、目で見える形で起こるというのは、イエス様がこの再び戻って 来られる時ですね。で、教会が天に引き上げられる時であるわけなんです。で、その時が近づいてきて、それが昼の時で、神の国が来る時は昼の時だと言いますけれども、その昼というのが来るためには夜を通っていくわけなんですね。夜を通ります。で、先ほどの話に戻るわけですよ。その夜というのは暗闇の中に生きている、罪の中に生きている、悪がはびこっている、そして悪いことを行っている、そのような老けている時にイエス様が来られるんだよ。だから目を覚ましていなさい、闇の技を打ち捨てなさい、光の武具を身につけなさいっていう闇の技っていうのは、だから具体的にこの遊興、遊興っていうのはまあ遊びほうけてですね、羽目を外す、そして泥酔、酒に酔いしれる、で淫乱好色、これは分かりますよね、やましいことを行っていく、そして争いですね、で妬み、でこれがは打ち捨てなさいと。でイエス・キリストを身につけて、この公正明大、なんだ、公正に生きていこう、そしてもう本当に、この隠れたことというものがないですね、そういう生活を送って欲望を満たすために肉に心を用いてはいけないよと。でこのように、このパウロが、励ましているわけなんです。でこの時に私たちが、必要なものっていうのは知恵なんですね。知恵で、今日ここに焦点を当てていきます。知恵という言葉ですね。悪い時代において、この私たちが信じて、聞いて信じている、この信仰を働かせていくときに、その日々の生活に具体的にその信仰が生かされていくためには、この知恵が必要になってきます。知恵を働かせて、そして実際に自分が信じていることが生かされていかなければいけないわけなんです。でこれが特に時代が悪い時に、その悪いものがはびこっている時には特に必要なんですね。日本は、治安が、良いと言われ、東京にいて、スリに遭うのは少ないと思うんですよね。私がアメリカに、この住んだ後で、そのずっともう日本に戻ってこないで、ずっとアメリカに 2年半いたんですけども、関西空港を降り立ってですね、初めに、でそこで特急券のチケットを買うためにね、切符を買うために並んでたら、おばさんがね、1万円札こう手に持ってるんですよ。でちょっとショックだったんです。逆カルチャーショックですよね。自分の郵便箱でさえ開けられて盗まれたってことありますので、アメリカにいた時ですね。だから日本が一番安全とも言われる、ちょっとね変わってきてますけれども、で、この前はギリシャに行ってきまして、皆さんにはね、いろんなことがあってって話をしたんですけれども、何があったかっていうと、スリにあったんです。でそのスリもプロ級のスリでした。私のこのパウチの中に、目の前にいた財布があったんですけど、みんなこっちが空港のなんだかって言って、この地下鉄の案内ですよね、このそれをこう何人かで刺すんですよね。でわーってこう言ってる間にこう撮ってるんですよね、おそらくは。でこれなんでかって言ったら、ネットで見て、どういう手口かって、ちょうどその手口を行う現場に私たちがそこを地下鉄で使っていたんですよね。でそのことを言ってもですね、他にもこのフランスのパリでも、有名な女優さんかな、今実業家の人と結婚してですね、フランスに住んでる方も、目の前でこう奪い取ってる人がいたんだけど、目の前に警察がいるんですよね。奪い取ってるスリがいて、で警察もいるんですけど、全然捕まえないらしいんですね。でそういう過酷な、ところにいて、悪いっていうことは簡単に言えるんですよ。あなた間違ってる、このおかしい、このギリシャの国おかしいとか、フランスの国おかしいとかね、パリアテネおかしいとかっていうことはできるんですが、現場にいる人たちにとっては、いつも生活してる人にとっては、気をつけろよなって話ですよね。いろいろな、方法があります。例えばダミーの財布を作るんですね。 もうなんか100円ショップでもいいんですよ。でダミーの、このクレジットカードも入れとくんですよ。で後でこのクレジットカード使った時に騙されるって、だから騙し返すっていうか、そして、現金とかはもう 体にくっついてる、もう密着しているこの財布ですよね。そういうものを使って、この盗まれないようにするっていうのが、このまあ気をつける方法ですよね。だからこのスリを行うというのは突然もちろん悪ですよ。けれども知恵を働かせていくということが私たちの信仰生活の中にも入るんです。当てはまるんです。人は盗むよ、盗んではならないと実感にもあるようにですね。でそれだけ聞いてそうだよねって言って、実際の満員電車の中ですられないようにするっていうのは知恵が必要になるわけですよ。だ知識はたくさん私たちは御言葉を聞き、日曜日にも礼拝に来て、そして、この特に順番に今マタイを学ん、ずっと学んでますよね。もう旧約聖書からずっと学んでますけれども、知識は入ってきますですね。けれども具体的にそれをこの悪い時代の中で本当にその信仰をに知識が、あって生かされていくためには知恵という媒体、この知恵というものが必要になってくるわけなんです。で今15節から21節まで読みましたけれども、この前半部分の15節から17節までが賢く歩んでいく、歩んでいくというのは生活を営んでいくって言い換えるかもしれない、生活スタイルって言ってもいいかもしれない。この歩んでいく具体、歩んでいくことについて見ていきます。で後半の18節から21節は御霊に満たされるですね。で心ですね、そのさっきの歩んでいくっていうのはこの思いを働かせていくのに関わってきますけど、この次の後半部分は心をですね、このが放蕩に行くっていうかな、この乱れていかないように気をつけていく、この御霊に満たされるということについて見ていきますですね。で、15節と16節をもう一度お読みしますね。ですから自分がどのように歩んでいるのか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですね。で、ここで大事な言葉が、この細かく注意を払いなさいという、ギリシャ語でこのアキリポウスというんですけど、この細かいところまで正確、完全に正確に保っていくという意味があるわけなんです。でこれを逆に言いますと、私たちに与えられている信仰が、漫然と漠然となんとなくこのクリスチャンとして私は生きていますっていうふうにやってしまうとですね、どうなるかって言ったら、いつの間にか世の流れに乗せられて、その自分が信仰によって生きていると思っているところが全然信じてない人と同じように考え、そして行動していってしまうわけなんですね。よくよく注意して自分の信、この具体的なことについて、この本当に信仰を持って生きているのかどうかということを、この推し量りながら、歩んでいかなければならないということなんです。で今マタイによる福音書を学んでいます。でそこに出てくる登場人物、イエス様の言葉を聞いている、この2種類の人たちがいます。まず群衆がいるんですね。そして弟子がいます。で群衆と弟子の違いの、この何が違うのかっていうことをですね、見ますと、イエス様に近いか遠いかなんです。ですね。群衆はついては来ています。そしてイエス様の言葉は聞いています。けれども生活を共に密着して送っているのは弟子の方なんです。だから群衆は知識はどんどん入ってくるんです。知識は得ていま す、ね、けれども弟子たちは違うんです。弟子たちはもみくちゃにされているっていう面がありますですか。群衆は責任がないというか、聞いてて全然行わなくても、大丈夫なような、環境にいるわけですよ。でも弟子は 一緒に生活をしているので、如実に自分が信仰を働かせてないということが見えてしまうんです。でこの前の学びで、この向こう岸マグダラのところに行った後にマガダンって書いてますけど、そこで天の印が、このが与えられるようにってね、こうなんだ、試したわけでしょ、サドカイ派とパリサイ派がね。そしてあなたは天気予報もね、こう天気もね、 天の印も分かるのに時の印が分からないのかって言って、で向こう岸に渡って、その後でパリサイ派と、サドカイ派のパンダニに気をつけなさいって言った時に、たまたまその時にパンを持ってくるのを忘れていて、やべえパン持ってきていなかったって言って議論してたんだけど、イエス様が、ちょっと怒ったんだよね、叱ったんですよ、ね、あなたたち5000人にパンを分け与えた時にどれだけカゴが集まりましたかと、余って満腹した後に食い切れなくて、ね、12でしょ。そして4000人にパンを分け与えた時にいくカゴ残りましたか、集まりましたかと、その7つのカゴね、まだ分からないのですかってこう言ったんです。私が言っているパンダネというのが実際のパンダネでないということが何でわからないのですかとイエス様がおっしゃったんですね。それが彼らの教えであることに、それでようやく弟子たちは気づいたんです。彼らがあれだけの経験をしてるんですよ、目の前で配ってるんですよ。5つのパンしかなかったのに、5000人の場合5つのパンしかなかったのを見てたんですよ、ね、にもかかわらずパンがないことで議論してるわけです。で彼らがバカだなって思ったら、ごめんなさい、これ自分も含めてるけどバカです生活をしてたらこれは日常茶飯事で、ね、で群衆の立場になって他人事のように思っていたらそれがいけないことなんです。いいんですよ、弟子たちって無邪気で子供みたいに失敗をしてまたやり直して、でここでプライドを持ってはいけない。プライドを持つのがクリスチャンにとって命取りですですね。ちゃんとしなければいけないっていう言葉の背後には、私がちゃんとしていないのを人には見せられない、神様にさえ見せられない、自分を欺いていくわけです。だから弟子たちのように、このいつも生活の中にどうやってこの今与えられていたイエス様のこの言葉、また聖霊によっている御業、これを当てはめていけばよいのかっていう時に知恵が必要になってくるわけです。でここで、ですからっていう言葉なんですね。ですからって15節始まるじゃないですか。ですからっていう言葉があるときには前のこと見ないとダメですよ。だったらどこからですからって言ってるのか。でそれを見ると13節と14節に書いてあるんですね。この直前ですね。しかし全てのものは光によって明るみに引き出され明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされると。霊的に眠ってしまうんですね。この夜、暗き夜の特徴は霊的に眠ってしまうんです。眠るっていうのは結局感覚がない、ね、感覚あるんだけど、その何ていうの、もう分かりますよね、そのこう語られたってハーッって寝てる、反応がしない。で例えば津波があって、あ津波だよとかって言ってパーッとかって寝てたら溺れ死んでしまうわけですよね。このように、あとは一番いいのは例えですね。イエス様が言われた例えです。10人の乙女の話です。ですね。でこの花婿が来る、花嫁をね、この引き取りに来るわけですけれども、でその花嫁が、引き取られていくときに一緒に行進っていうか行列で、この灯火を持ってですね、この行く乙女が10人いたんだけど、5人は賢く、5人は愚かで、賢い愚かの、違いは何かって言ったら、油を何ですか、用意しているかしていないかの違いでした。皆が眠ってしまうんです。賢い方も眠ってしまうんです。 じゃあなんで賢いって言われるかって言ったら、万が一に備えて用意してるんですよ。で、多くの場合何かそういう万が一っていうことを考えるときに、何か、そんなこと起こらないよ、何言ってるんですかというように反発するっていうのは、これは聖書で言うと愚かなんです。そうですよね。なんか病気になるはずがありません、ね、これ愚かだよね。地震が起こるはずがありません。でも信仰的にもそうですよ。こんなことが起こるはずがありませんって思っていても起こるかもしれないです。悪い世なんですよ。でその時にじゃあどうするのかということをあらかじめ用意しておく、心備えをしておく、またそれに備えて生きていく。だから受け身で誰かから言われたからって行うのではなくて、主体的に前もって自分から神様がに言われたことに従っていくにはどうすればいいかということを考えていく必要があるわけなんです。で次に、知恵のないものとしてではなく知恵のあるものとしてと。でだから今言ったように知恵のあるものっていうのは、箴言にね、知恵あるものって何かって言ったら、このアリの話が出てんだよね。あのアリとキリギリスの話ですよね、有名な話。前もって用意するんですね、冬のためにですね。だから私たちは目標を持ってなきゃいけないんです。だって用意するって何かが目標があるから、次の何かがあるっていうのがあるから、わかりますよね、あの用意するんでしょ。何が私たちの目標なんでしょうか。もちろん神の栄光だし、神の国ですよね。でイエス様が、天の御国が近づきました、悔い改めなさい。天の御国、神の国です。神が支配される国が来るんだから、悔い改めて用意をしなさいというのがこの目標であります。そういった話は何度も聞いてると思います。ここに毎週いらしているのであれば聞いているわけでしょう。では今の自分の生活の指針の中でそのことが目標になっているかどうかということなんです。神の国を伝えていくのは牧師や伝道師のことだけではないんですね。そして福音を伝えていくために、それ一人で自分が何をやってるか、ね、という一人の話のみならず、私は教会として集って、キリストの体として集って、キリストの体っていうのは一つの体なんですよね。だから自分一人で全てをする必要はないわけなんです。というか自分はどこの部分に属しているかをわきまえ知って、そのことに熱心になって仕えていくわけであってですね、自分が何をするかしないかじゃなくて、自分は神に何を呼ばれているのか、そして全体を見て、そして自分が神様から言われていることを行っていくという意識ですね。その自分のこのキリストの体における部分を満たしているのかどうか、あとここから出てって、そして出てった時に使わされてるっていう意識はあるでしょうか。使わす、宣教っていう意味ですよ。このあの使わされるっていうのは使命を持って、この行くわけですね。キリスト者として、福音を生きている者として、その生活の現場でキリストを示していく、代表していく者として使わされてるっていう意識があるかどうかなんです。で、これがないといろんなことに忙しくはなれます。というかこの東京の生活って世界一ぐらいに忙しい街です。ですね。忙しくなって、それで、なんていうのかな、やっぱり いいとすることはいとも簡単にできてしまいます。でも目標、神の国という目標、方向に自分の方向が定まっていないのならば、このただ翻弄されているというか、こう動いているだけですね。例えば目的地のわからないボート、なんか私よく、私っていうか素人がね、まあ、船漕ぐじゃないですか、ボート。でこの前、妻と旅行行った時にやって川登りしたんですけど、ボートで僕は後ろ向くわけじゃないですか。でどこ行ってるか分かんないけども、一生懸命こっちだなと思って行ったら逆方向っていうね、そのこっちかなと思って一生懸命やってることで私たちは満足しちゃうんです。忙しくてどんどんどんどんこれで頑張ってやってるよとかってやってんだけど、方向が違ったら全く意味がないっていうか、むしろやばいんですよ。やめた方がまだマシだっていう。こういうように神の国という目標に私たちが生きているかどうかということ、今やってる生活が神の国のこの目標の中で、やっているかどうかということをですね、わきまえ知っていく必要がある。もう救いが以前よりも近づいたんですよっていうローマの13章、これを覚えて、イエス様が戻ってこられるのが近づいているんですよっていうことを覚えてください。でこれをしないとどうなるかというと、16節見てください。機会を十分に生かしなさい、悪い時代だと。この機会を逸してしまうということなんですね。浪費してしまう時間をということです。この機会という言葉、この英語だとタイムって訳されてるんです。タイム、時間ですよ、時。でも新改訳のこの日本語の訳の方が、もっと分かりやすいっていうか近いですね。どうしても時っていう言葉を使うと時刻の時を思っちゃうんですね。で昨日もね、このアミールさんが景況はいつなんですかっていつも聞かれるんだけど、知らないってイエス様おっしゃってるんだよって、知らないよって。その時イエス様人の子でさえ知らないって言ってるのに、なんでその時の時っていうのは、そのね、人間っていつもね、この時刻を、この時間、物理的な時間のほうを考えちゃうんですよ。ではなくて農業のおじさんの方を考えた方がいいんです。収穫の時、いつかっていうのは分かんないでしょ。だから今年はね、9月に収穫したから、9月3日に収穫が一番あったから、じゃあ9月3日なんですか、それとも5日なんですかっていう議論しても、ごめんなさい、アホかいなってちょっと関西弁的にね。でこの愚かにならないでって書いてるから、そういう意味なんですよ。そういう話じゃなくて、このいつもじっと見てて、この作物がこのどうなってるかっていうのをいつも見てて、そして天気もよく見て、総合的にいろんなことを考えて、今がこの時だっつってやるわけでしょ。これをなんていうの、機会っていうんですよ。だからこの新改訳の訳っていうのは結構いい訳してるんです。そっちの意味なんです、機会で。これを十分に生かしなさいっていうことなんです。投資の時にいいですよね、このうまい投資、すごく投資を上手な人っていうのは、どこにお金を持っていくかっていうのを、そのもう世界情勢も見て、いろんな人間っていうものを知ってってね、いろんなことを知って、文学も役立つかもしれない、ある時にはね、人を見ていくっていうんですか、いろんなものを見て、それでこの時にじゃあって言ってバーッとお金をこうつぎ込むわけでしょ。それと同じ、霊的にも同じです。機会を十分に生かしなさいということなんですよ。で困難や試練というのはあります、私たちの生活の中にいろんなことが起こるんです。本当に起こります。なんでこの時にっていうね、不可逆的な、なんか今よく使われる言葉、不可逆的、自分が不可抗力とかね、今ね、事故ってしまうとか、あとは怪我してしまうとかね、そういうのも含めてね、でいろんなことが起こるんですけども、実はそういう困難の時に困難なことが起こってる時って、ああもうダメだ って思うんじゃなくて、実はその困難を神がむしろ用いる時があるんです。むしろその困難になったからこそできることっていうのがうわっと増えてくる時があるんです。この発想の転換というか、知恵なんですよ、知恵。だからじゃあこれでやっていこうとかって、昨日も聞きました、あの参加された方ね、あのね、テクノロジーがね、どんどんこのハマスとかに攻撃されると、このパレスチナの方から攻撃されればされるほど軍事技術が発達しちゃうんですね。だから、今まではロケットだからアイアンドームって言って、この、迎撃ミサイルでしょ、それが発達して、でこのトンネルでこのイスラエル領域入るから、トンネルをこの見つける、遠くから見つける技術でしょ。で今回タイであのサッカー選手の少年たち見つかったじゃないですか。イスラエルの技術ですよ。ハマスに感謝してるとまで言っちゃったよね、イスラエル人のね、アミルさんが。まあそういう転換、困難なことを神はむしろ用いて救いの働きをさらに促進させようとしていかれるわけなんですね。機会を十分に用いなさい。で特に悪い時代だからって言ってるんです。だから浪費することはいとも簡単にできちゃうんです、悪い時代って。1タラントのしもべのことを思い出してください。あのタラントの例えですよね。5タラントもらって、なんだっけ、2タラントと5タラントと1タラントだ。それぞれしもべがいたでしょ。2タラントと5タラントはそのお金を運用させたわけです、まあ、商売に使ったわけです。あ、運用させ、運用って言うとあれだね、あの商売したんですよ。でそれぞれ儲けて、そしてお金儲けができて、そして主人に返すことができたわけでしょ。1タラントどうしました。1タラント血の中に、血ってあの、こっちの血じゃなくて、あのなんだっけ、あの土の中に埋めた土。で何て言いました、お金運用すればよかったのにってね、銀行に預けてって言ったわけですよ。でこういうことを私たちはともすると行ってしまう。でね、主人が何て言ったか、悪い怠け者のしもべだって言ったんです。主に与えられた機会を生かさずに生きるっていうことは主の前で悪いことだし、その悪い時代なんです。主のために用いていく時間と体といろんなものを自分に与えられている賜物があって、でこれを、この無駄に浪費してしまうということは悪いことなんだってこう言ってるんですね。で悪い時代だから、そういうふうにさせる力がすっごい働いてます。で次に、 あともう一つですね、イエス様がおっしゃったのが、こう弟子たちを使わすときに鳩のように純真でいなさいと、でも蛇のようにさとかありなさい、賢くありなさい。この2つが必要です。こう一見相反することじゃないですか。純真だと悪賢くないもんね。賢いとどんどん心がなくなっていくでしょ。でもクリスチャンというのはこの2つ両面をこう生かしていく存在なんだ。知恵を働かせていくと同時に、そう、むしろ知恵を働かせることによって純真な心を守っていくっていう面があります。子供のようなね、この心っていうのは子供のようになってないといけない。本当にイエス、神様イエス様を純粋にこの本当に子供のように信じていく。しかしそれを保っていくために、この悪いところ、人々が悪いところにあなたを使わすんだからってイエス様言っちゃったでしょ。だから人が騙したりとか、なんかいろんなことだから、それ気をつけていなさい、蛇のように賢くなりなさいとこのように言っているわけなんです。ここね、本当にね、教会として集まってるから本当いいんですよ。一人だったらわからないことも兄弟姉妹に聞けばいいんですよ、ね、祈ってもらえばいいんですよ。そしたら例えば、いやこんなこと言ったら間違ってるかもしれないって、いやそれね、騙そうとしてんだから相手は、聞かなくていいんだよってこう言えるじゃないですか。ですね。でこうやって訓戒し合いなさいって言葉があります、聖書の中に。互いに訓戒し合いなさい、励まし合って進め合って、そして 愛と善行をするように促していきなさいと、でこのように書いてあります。で次に行きますね。今度は後半部分ですね、この御霊に満たされるという話ですけれども、18節、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、17節抜かしました。愚かにならないで主の御心が何であるかを悟りなさいとあります。御心を悟るっていう言葉で、本当に何度もこの説教団から話してますけれども、御心という言葉をクリスチャンの生活の中で使うときに、占いのようにね、占いとさほど変わらないように使っていることが多いんですよ。よく使うのはこの恋愛の話ね。でなんかこの、あの人が私を、自分の好きな人ね、振り向いてくれ、あ、これ御心かしらとかね。あとは就職するときもそうですね。この、同例、これ会社 A と会社 B と会社 C と会社 D があって、どれにしようかな、ね、なんか天の神様の言う通り、あ、これが御心だとかね。でも事実なんかクリスチャン用語扱ってるんだけど、あんま変わんないことやってんですよ。あとなんかピピピピピって示され、まあそうだね、さっきの恋愛とそうだね、ピピピピってね、こうなんかもっと生理的な話だと思うんだよね。このなんか分泌物が出てね、体の中でね。でそういうことなのに、それが御心か御心じゃないかって話をしちゃうんですね。でそれが話だと思って、そんなんじゃない、全然全然違うんです。全然違います。御心っていうのはこの御言葉の知識を、信仰によって受け取った知識をどうやって知恵を持ってこの生活の中に生かしていくのか、でその結果として、あ、これが御心だ、御心じゃない、だから御心を悟りなさいって、理解しなさいという言葉になっていくんですね。そして次ですね、18節です、この後半部分ですね。またブドウ酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさいって言ってます。今酒に酔ってはいけないとか、物理的に酔ってはいけないって話をパウロは言ってます、言ってますですね。酔いしれるっていうのは肉の行いです。まあクリスチャンの間で意見が分かりますけれども、お酒飲んでる人もいるし飲んでない人もいるし、で監督は酒飲みではなくって書いてますからね。言うでしょ、僕はその御言葉に基づいて牧師で酒飲んでるとかなんだかって言ってる人はちょっとっていう感じですけれども、けれども酔いしれてはいけないとははっきり書いてます。で放蕩があるから、何してるか分かってないじゃないですか。このそれはやってはいけない。 でもそれは言ってんですけど、でもここでの内容はお酒の内容がいいか悪いかっていう内容では実は強調点ではないんですよ。何かというとその後が大事なんです。むしろ御霊に満たされなさいっていうのを言いっていうのがすごく大事で、なんでブドウ酒によってはいけないっていうのと御霊に満たされなさいっていうのがその近くに書いてあるのかっていう話なんです。で思い出しません？ペンテコステの時、五旬節の時、彼らが御霊に、聖霊に満たされて、そして異言を外国の言葉を語って神を賛美していた時に、ブドウ酒に酔っているのだって、この言った人がいましたよね。何か近い関係があるんです。何かというと、これ簡単です。お酒飲んだことある人に聞きます。私も飲んだことがあります。ぶっ倒れたこともあります。クリスチャンになる前ですけど。なんで飲み屋に行くんでしょうか。酒飲みたくなるんでしょうか。ストレス発散かなね。いつも頭使っていかなきゃいけないのをこうなんか違う人に、違うものにこう頼って、自分がこういろいろとやっていくんじゃなくて、他のものをこのまあアルコールだよね、アルコールによって、この麻痺させて、それによってまあ支配されたいということですよね。で問題はいろいろあるわけですよ。心が傷んでいる、傷んでいるというのは大きいよね。お酒飲むときに、酔いしれるときにですよね。似てるんです。聖霊、御霊に満たされるって、自分の思いではなくその思いを超えたところで自分の思いが支配されていくってことです。 で特に心の問題なんです。さっき言ったストレス、傷んでいる、心が疲れている、で伝道するときにいつも話します、クリスチャンお酒飲んではいけないって話じゃないんだよって話すんですね。でも飲まなくなってくるって話をします。でなんでかって言ったら、お酒で満たされていたものがもうそれ必要なくなったからだって、でこういうふうに話すわけです。御霊に満たされるっていうのはそういう心を取り扱っているわけです。うめきがあるんです、私たちの魂に言葉にならないうめきがあって、でそれを御霊が助けてくださるんですね。これローマの8章の26節にね、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるとあるわけです。で私たち終わりの時に生きている時に気をつけなきゃいけないんですね。愛が冷えるってイエス様が警告されました、24章、マタイの24章の10節から12節、その時多くの人がつまずき互いに裏切り憎み合います。また、偽予言者が大勢現れて多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人の愛が冷えますと。心が冷えてしまう、この愛が冷えてしまう、つまずいてしまう。だから私たちは心を守らないといけないんだけど、守る方法は満たされる、何に、お酒じゃなくて聖霊に満たされるということなんです。でその聖霊に満たされるときに、この満たされるときに、まあ、用いられる方法って言ったら変なんですけども、やっぱどういうときに満たされるかっていう、具体的な進めをね、19節でしてるわけです。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさいって、賛美を歌うことです。詩っていうのは詩編のことですね。詩編で私たちいつも朗読して朗読してますけれども、実はね、あれで読むものじゃないんですね。歌うものなんです、歌詞なんです、歌詞で。あとは賛美は賛美歌ですね。そして霊の歌っていうのはこのね、もっと即興的に御霊によってこうなんか促されて歌うものですね。でこれ互いに語り合うって言うんですよ。え、どうやって歌で語り合うのって、なんかオペラ、なんかミュージカルみたいだね、なんか歌のね、でそういうのもあったんですね。今の教会にまあそういう習慣ってないですけども、まあでも書いてあるからね。韓国の歌で何だっけ、あなたは愛されてるっていうね、何だっけ、韓国語が出てくるんだけど日本語なんだっけな、こう相手に歌う歌があるんですよ。でこれ決して悪いことじゃないんですよね。相手に歌、相手を祝福する祈りであるとか、祈りのような歌ですよね。でも主に向かって心から賛美し、もちろん賛美は神様に対してですけども、それを行っていく中でですね、どうですか、今まではなんかこういろんなことをいろいろ考えてて、もう拉致が開かなくて、ああどうしようかって言っても、もう頭では全然解決できないようなことが、賛美をしているときにポーンとこう、あーっと開けるときないですか。トンネルにいたのに急にトンネル越えて明るくなったみたいな。でこれがね、御霊に満たされている瞬間です。はーって主を褒めたたえていく。で次行きましょう。いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさいと。感謝するっていうことですね。次にね、御霊に満たされていくときに主に名によって神に感謝を捧げていくということです。感謝できないようなことがあると思います。しかし全てが神の許しの中で起こっていること、神の言葉を信じて感謝していくということも、この御霊に満たされていくという方法になっていきます。でね、本当はここで終わりなんですね。次のね、21節以降っていうのは、また違う話題になっていくんですよ。でもあえてね、私最初のところだけお読みたいなと思ったんですね。何かというと、キリストを恐れて互いに従いなさい、従い合う、恐れていく。でこれ英語もっとはっきり言うと服従しなさいっていう かなり強い言葉ですね。服従する。で、神を恐れることは神に立てられた人をも敬います。神を恐れる人は神に立てられた人も敬います。で、多くの人が今までいろんなこの話を聞いたけど、神を恐れるから人を恐れない、まあ、その通りですよ。その人が怖くて何もこの神をないがしろにするというのはありますよ。でもね、この従うっていう話をするときに、私は神に従ってるんだから人には従いませんって話をするんですよ。これ間違いです。今読んだじゃないですか、キリストを恐れて互いに従い合いなさいなんです。で、その後に何出てくるか、それは妻が夫に従いなさい、で夫も妻に、自分自身を愛するように愛しなさいって、これも従う一つですね。この愛していくっていうのは自分を従わせていくことです。で、その後で親子の関係があります。その後で主人と奴隷だ、つまり、職場の関係ですね。教会の中でもここにはエペソには出てこないですけれども、指導者の話が出てきます。で、こうやって互いに、この従っていくっていうのは、このキリストを恐れて、まあ、従っていくと。で、これらが全てね、終わりの日に備えてるんです。悪い時代の中に生きていく知恵なんです。相当の注意を払って生きていくということ、歩んでいくということ、御霊に満たされていくということですね。神の国のために生きていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなた様の本当にこの知恵にあふれた言葉を感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがここでもう一度考え直して、何が御心であるかを悟ることができますように、自分の生活をいつも同じように繰り返して生きていくのではなくて、もう御霊によってお前これが間違ってるよって言われていることに素直に聞いて、そして生活も変えていくように勤勉になることができますよう助けてください。怠け者と、このあなたは、この主人がこの一タラントのしもべに言いましたけれども、私たちが愚かなものではなく知恵のあるもののように生きていきなさいとあなた言われましたから、しっかりと考えて、そして賛美や祈りによって聖霊に満たされて、心も思いも守られていきますよう助けてくださいませ。お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。